サンダ学び体験ナビをお送りしてまいります。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどについてお話しいただきます。今日は文化スポーツ課から山本春さんをお越しくださいました。三田市に設置されたストリートピアノについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。三田市文化スポーツ課の山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のお話、ストリートピアノということですが、街角に置かれているピアノ、誰もが自由に演奏できるということで、メディアでも随分話題になってますよね。
はい。音楽で人と人、地域をつなげる取り組みとして各地で設置されていますが、サンダでも今年4月に第1号のストリートピアノを設置しました。
ストリートピアノの設置の取り組み、どのようにして始まったのかご紹介ください。
はい。音楽で触れ合いの輪を広げたい、音楽をもっと身近にという思いから、はい、こちらハニー FM のパーソナリティも務めておられる美智子さんが、サンダと音楽と人をつなぐ三音とプロジェクト実行委員会を立ち上げられまして、サンダ氏と一緒に取り組みが始まりました、
はい、
去年の秋から取り組みが動き始めたんですけれども、コロナ禍で設置が延期になるなどして、はい、今年4月にやっと設置することができました、
はい。美智子さんは第4木曜日の夕方5時から、ね、ご出演いただいて、ちょうど明日ご出演になりますね。またいろいろお話を伺いたいと思いますが、この取り組み、多くの方の協力があったと美智子さんからも伺っておりますが、ご紹介ください。
はい。イオンサンダウッディタウン店に設置されている第1号のストリートピアノについては、まずプロジェクトの思いに共感して、長年暮らしたサンダに恩返しをしたいということでピアノを寄贈してくださった中村天一さんのご協力がありました、
はい、やはりそういう方々のご協力があるんですね。
はい。そしてそのピアノがサンダならではのピアノとなるよう、有馬高等学校、北摂三田高等学校、三田小生高等学校の美術部の皆さんが素敵なペイントをしてくださいました、
はい、番組でもね、少しご紹介いただいたんですけどぜひ詳しくご紹介ください、イベントのお話。
はい。三田の風景がペイントをされております。有馬富士公園や福島大池、栄卓寺の花の絨毯、詩の花であるさつきなど、とても素敵なペイントになってますので、ピアノ演奏されない方もぜひ一度ご覧になっていただきたいです、
はい。
でこのピアノはキッピーもたくさん描かれておりまして、キッピアノというふうに名付けました。
なるほど。キッピーとピアノがくっついて、はい、キッピアノ、はい、そうなんですね。その他はどんなご協力がありました？
はい。ストリートピアノの設置にあたって難しいことの一つが設置場所の確保。
そうですね。
はい、あります。素敵な取り組みなんですけど、やはりピアノは場所を取りますし、はい、皆さんに利用いただくものですので、怪我なんかあってもいけませんので、日々の点検が必要になります。演奏時にはもちろん音が出ますので、場所も選びます、
はい。
で第1号の設置については、イオンサンダウディタウン店さんが、第2号については株式会社サンフラワーさんがご開拓くださいまして、日常の点検なんかもご協力くださってます。
第2号、今お話ありましたお隣のサンフラワービルということですね。
そうですね、はい、はい。
このストリートピアノ設置にあたりまして、クラウドファンディングも実施されたという話題もありましたよね。
そうなんです。ストリートピアノの設置には移動費ですとか、ピアノの調律費が必要になりますので、その費用を確保するということで、プロジェクト実行委員会がクラウドファンディングに取り組んでくださいました、おかげさまで目標額達成しまして、2台のストリートピアノを設置することができました、クラウドファンディングにあたってはですね、家族で弾きに行きたいとか、サンダに初めてストリートピアノが設置されて嬉しい、
はい、
あと 三田で音楽があふれる街になりますようにっていったの応援メッセージを、たくさん添えて、温かいメッセージと一緒にそのクラウドファンディングで、たくさんの市民の方が支援してくださって、改めて感謝申し上げたいです。
やっぱり皆さん話題になってたので、サンダにもあったらいいねっていうきっと思いもあったんでしょうね。
はい、
そうですか。三温島プロジェクト実行委員会を中心に本当たくさんの方々の思いが集まってストリートピアノが設置されたというのが今のお話でよくわかりました。そして先ほどもちょっと触れました2代目スタジオのすぐ近くに設置されるということで、このお話ももう少し詳しくご紹介ください。
はい、2代目はフラワータウンのサンフラワービル2階に設置しています。はい、多世代交流館フラットがあるフロアの広い通路に、はい、設置しております。フラットは小さい子どもさんから学生さん、年配の方まで幅広いご利用がありますので、ピアノもさまざまな年代の方に親しんでいただきたいなと思っています。
うん、そうなんですね。先ほどのお話で1代目は市民の方からまずはこう寄付していただいた寄贈していただいて高校生の美術部の皆さんがペイントされたというストーリーがありましたけど、2代目はどんなストーリーありますか？
はい、ピアノの方は長年本庄幼稚園で使われていたものを譲り受けました。はい、でこのピアノは設置場所のフラワータウンにちなんで、サンタの草花と虫を小学生にペイントしてもらう予定にしています。
これからなんですね。
そうなんです。はい、でペイントの際には近くにあります人と自然の博物館にご協力いただきまして、サンダの花や虫の標本もお借りしながらペイントできたらいいなというふうに思っています。
そうですか。前回は高校生でした。このペイント一般の私たちも参加まだできますでしょうか？
はい、今回のペイントは小学生対象なんですけれども、9月の24日土曜日10時から12時の枠がお二人分だけ残ってますので、
二人まだ行けそうですか？ギリギリ、
はい、もし参加ご希望いただける場合は文化スポーツマッカーまでお申し込みいただけたらと思います。
はい、参加できるのは小学生ということですね。はい、で時間が9月24日の土曜日の何時からですか？
10時から12時です。
10時から12時、じゃあ、はい、後半の午後もまた書かれるわけですか？もうそこはいっぱいだけれども。
そうなんです。
わかりました。じゃあ午前の部あとお二人だけ行けそうですから、
はい、
どのようにすれば申し込みできますか？
はい、文化スポーツ課の方にお電話をいただきたいんですけれども、
お願いします。
電話番号が079-559-5145になります。
もう一度お願いします。はい、
079-559-5145です。
はい、ありがとうございます。これはそうしましたら締め切りはいつまででしょうか？
はい、もうちょっと明日までになってしまうんですけれども、明日の5時半までにお電話いただけたらと思います。
はい、わかりました。小学生を対象に9月24日の土曜日10時から12時の部でピアノに記念のペイントを、されたいとおっしゃる方2人だけ枠が残ってるそうですから、はい、明日までにお電話くださいということでした。ありがとうございました。で出来上がったのはどうされるんですか？
はい、出来上がったペイントを皆さんに見ていただくお披露目イベント、
はい、
それからピアノのネーミングの募集も予定しておりますので、こちらもまた参加いただけたらなと思います。
はい、お披露目イベントとネーミング募集、先ほどの1代目はキッピアノでしたね。はい、じゃあちょっと詳しく教えてください。
は
い、
まずお披露目イベントは10月30日日曜日16時からサンフラワー2階で美智子さんと畑田美智香さんによるピアノとトロンボーンの演奏会を行います。はい、でその後17時からはどなたでも自由に演奏していただけますので、ぜひ弾きにいらしてください。はい、ネーミング募集の方は10月30日から11月18日まで、ペイントされたピアノを見ていただいて、フラワータウンのストリートピアノにふさわしい素敵な名前をつけていただけたらなと思います。
はい、
サンタ市のホームページもしくは郵送で文化スポーツ課へ ご応募いただきたいと思います。 詳しくは広報サンダ10月号でもお知らせさせていただきます。
そうですか、皆さん楽しみにお待ちになってください。一つ目の一代目のストリートピアノ利用状況も教えていただきたいですね。どうでしょうね。
はい、5月に開催したイオンサンダウディタウン店でのお披露目イベントの際には、自由演奏の時間に小学生や学生さんもこう演奏待ちの列に並んでくださって、大盛況でした。
そうですか。
コロナ禍でそのピアノの発表会の機会がなくなったとか、そういうこともあってストリートピアノで演奏できて嬉しいというお声をいただきました。
なるほどね。
現在 の、 その設置場所でも子どもさんから年配の方までたくさんの方に演奏いただいていると聞いてまして。
そうなんですね。
ご自身の演奏をその SNS で発信してくださったりとか、その演奏を聞かれて素敵な演奏を聞いたよって言って話 してくださる方もいらっしゃって、音楽の輪が広がっているっていうのを感じています。はい、演奏がその上手な方に限らずにピアノに触ったことがないっていう方にも触れて楽しんでいただけたらなと思ってます。
そうなんですね。なんかこう今までもよくこう報道されたりしているのを見ると見事な演奏だったりっていうことにありますけど、
はい、
じゃあ今までピアノを触ったことがないという方でもいいわけなんですね。
はい、ぜひぜひ触って音を楽しんでいただけたらと思います。
そうなんですね。そういう位置づけもストリートピアノにはあるということですね。わかりました。じゃあ最後にストリートピアノの利用時間も教えてください。
はい、第1号のキッピアノはイオンサンダウッディタウン店2番街の1階にあります。イオンシネマさんの1階になります。
イオンシネマさんのある側ですね。
はい、
わかりました。
演奏できる時間は10時から16時です。
はい、
で第2号はフラワータウンのサンフラワービルの2階、
はい、
多世代交流館フラットがあるフロアの広い通路にあります。はい、演奏できる時間は8時30分から21時。
あ、割と遅くまで。
あ、そうですね。あそこが通れる時間帯は、ね、弾いていただけます。
そうですか。
はい、ただちょっと今のところフラワータウンの方のピアノはペイントの準備のために、
ね、
はい、当面の間ご利用いただけませんけれども、はい、10月中旬には利用を再開できる予定にしてますので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。
はい、お聞きになられて皆さん、あ、サンダにもストリートピアノがやっとやってきたと思ってらっしゃる方もね、きっと多いと思いますね。ストリートピアノを中心に人の輪、そして音楽の輪がどんどん広がっていきそうで楽しみの情報ですね。ありがとうございました。で今日は文化スポーツ課の山本春さんにサンダに設置されたストリートピアノについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はサンダ学び体験ナビをお送りしました。自分で体験体感した身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容はサンダ市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。次は10月19日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。